村っ気の激しいエアコンとカーステレオ。もう何年前になるだろう。あの夏の日、僕と最低限の荷物を乗せて、父は逃げるように車を走らせていた。もしかしたら実際に何かから逃げ回っていたのかもしれない。特にそんな様子は感じなかったが、そんな寝なし草の影をまとった人だった。車を止めた庭先で僕らを出迎えたのは大輪のひまわりと、
いらっしゃい、はじめまして、来てくれてありがとう、会いたかったよ。
それよりもずっと華やかな満面の笑顔を向けてくれた少女だった。父はしばらくここに厄介になるとだけ告げた。
さあ行こう。
彼女は僕よりもいくつか年上で、毎日いろいろなことを教えてくれた。気を使ってくれていたのだろう。大人の都合で知らない土地にポンと放り出されたこましゃくれてて哀れな子供を、せめて退屈させないようにと。僕は人見知りする暇もなく、あちこちを案内され、引っ張り回されて、不意の風にふわふわくるくる振り回されてく麦わら帽子にでもなったみたいで、明日は何が待っているのかと思う隙さえないほどに。それは近くの川辺で水遊びをしていた時のことだ。彼女が僕のそれを見た初めての日。
それって、
僕の左脇腹には少し大きめのあざがある。それを見つけた彼女は、
はあ、まるでひまわりみたいね。
これね、実は父さんとお揃いなんだ。僕がそう言うと、彼女は目をもっと細めて笑った。ひとしきり遊んで疲れ切って帰ると、縁側で二人並んでスイカを食べた。遊び同士で汗をたくさんかいてたせいだろう、この世のどの食べ物よりもずっとずっと美味しかった。僕よりも夢中になって美味しそうにスイカを頬張る彼女は、年下のはずの僕よりもずっとあどけなく映って、
夏ってこんなに楽しかったんだ、知らなかったよ。
ずっとずっと胸がドキドキして、もう弾けそうになりながら、僕はその横顔を盗み見ていた。来てから何日経ってからだろうか、時間がもったいないから一緒にお風呂に入れと言われた。僕はすごく恥ずかしかった。彼女の白い肌には、僕と父と同じあざが焼き付いていた。その夜、僕は父に彼女にもあったあざのことを聞くのが怖くて、知らないふりをした。偶然耳に飛び込んできた父の寝床からの物音と絹ずれの音にも、べったりとまとわりついてくるような甘ったるく湿った彼女の声にも、僕は知らないふりをすることにした。そして僕は少しずつ父とも彼女とも距離を置くようになっていった。もう彼女とほとんど口をきかなくなっていたある日、僕たちはこれまでと同じように縁側で二人並んでスイカを食べた。同じスイカのはずなのに、やけに苦いような気がして、僕は手を止めた。彼女はひどく恥じるような、耐えるような、悲しい顔をして下を向いていた。
あなたの目には、とても汚い振る舞いと映っているかもしれないけれど、ね。あれが、私とあなたたちとのつながりを確かめられる、 ただ一つの方法だったの。
まるで彫刻みたいに、老婆みたいに。
どんな扱われ方をしてもいい。こんな風に、誰も知られず、一人で枯れていくくらいなら、誰かのために咲く花に、ずっと、なりたかったの。
庭先のひまわりが風に揺れて、一時、縁側へと向いた。まるで、僕を責めているように見えた。責められるべきなのは誰か、どっちか。太陽を模して能天気に咲くひまわりの黄色が、腹立たしかった。そして夏が終わり、僕と父がこの地を去る日がやってきた。別れ際に彼女は顔をくしゃくしゃにして泣きながら、ちぎれんばかりに手を振っていた。僕たちと同じ場所に同じ形のあざを持つ少女。彼女を振り向いた時の僕はどんな顔をしていたんだろう。来たばかりの時は惜しく僕を出迎えた庭先のひまわりがくったりとしおれて倒れていた。黒々と枯れた重い頭をごろりと地に伏せて、舞い降りた小鳥の仕草を見つめているそれを、僕は蹴っ飛ばし、踏みつけて、唾を吐きつけた。乗りつけた車が砂ぼこりと排気と排音をまき散らして、僕の夏は、そんな風に終わった。